おはようございます。ただいまから2022年9月4日第二礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは詩を賛美いたしましょう。聖歌430番です。改修の方々はマスク着用の上小声でお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。恵み教会は全年齢層、世界中の人々が集える多様な教会です。 日曜日だけではなく月曜日から金曜日まで年齢国籍に関係なく多くの方々が集い地域に溶け込み生活をしています。なんと素晴らしい恵みでしょう。それにそれぞれの賜物を持ち働いている献身的なスタッフが与えられていることにも心より感謝いたします。神様、私たち一人一人をあなた様の御用のためにお使いください。世界中が何か慌ただしく人々の心が乱れ安定しない世の中にどこか不安を感じストレスに押しつぶされそうな時があります。私たちは人の目を気にしてこの世の価値観に流され何が真実なのか見失いそうになる時があります。そのような時こそあなた様から日々与えられている多くの祝福に感謝しつつ自分は罪人だと認めひれ伏し祈るものとさせてください。どうか神様、雑念のあるこの心を落ち着かせあなた様の声を聞き生きる指針をお与えください。私たち一人一人に困難に立ち向かう勇気をお与えください。あなた様の癒しと憐れみと守りを感謝しつつ心して礼拝をお捧げいたします。私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。もう今日でですね9月の第1週目を迎えて今年も残すところ今月を含めますとなんとあと4ヶ月なんだなというふうに思わされます。9月はですね皆さんも教会暦でご存知の通り献身月間ですね。7月の末から8月の上旬にかけて皆さんのお祈りに支えられつつ私はですね松原湖バイブルキャンプ場で中高キャンプの奉仕に行かせていただきました。まあ、そこでですねコロナ禍ということもあり本当に予定してなかったことだらけといいますか本当に大変だったんですね。そこで何度も私自身今もなおイエス様をこう諦めてしまいそうになる自分がいるんだということ、しかしそれでも決してイエス様、神様は私たちのことを諦めることがない方なんだ、そして こんな私たちを神の国の現実に生かしてくださる方なんだということをですね、たくさん教えられ、またたくさんの恵みをこう受け取ったんですね。そのことを今日はこう皆さんとですね、このルカの福音書5章を見つつ共に思い巡らし、また自分自身にですね、もう一度その受け取った恵み、御言葉をですね、言い聞かせたいなと思うんですね。なので今日の箇所を通して、今一度献身、イエス様についていく歩み、そしてイエス様が私たちを招いてくださる飯ということをですね、イエス様、そして招いてくださる方がどなたか、イエス様なんだということを共に思い巡らしていきたいと思うんですね。では本日の聖書箇所を読みいたします。ルカの福音書5章の1節から15節の御言葉です。新約聖書ルカの福音書5章の1節から11節の御言葉です。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンにも映りますのでご覧ください。ではお読みいたします。ルカの福音書5章1節から11節。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師は船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると全てを捨ててイエスに従った。今日の箇所は主にシモンですね、アンデレの兄シモンがたくさん出てきます。まあこのメッセージ中はですね、シモンをペテロと呼ばせていただきたいと思うんですが、このペテロ、そしてヤコブ、ヨハネたちがイエス様から弟子の招きを受ける箇所なんですね。皆さんもよくご存知な箇所なのではないでしょうか。この箇所のちょっと前見てみますと、どんなことが書かれているのか。それはたくさんの人の病を癒し、悪霊を追い出されるイエス様が書かれています。そして自分たちにとって徳となるイエス様が、自分たちから離れて他のところに行かないように必死になっているカペナウムという町の群衆たちが出てきています。4章の終わりの方ですね。それがあって次の町での出来事ですね。5章に出てくる群衆たちはと言いますと、一説にカペナウムの人たち同様にイエス様にこう群衆が押し迫ってきている様子は同じなんですが、その目的が違うなということがもう一説から分かるんですね。五章一説には何と始まるでしょうか。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立ってとあります。さて群衆が神の言葉を聞こうとして、カペナウムの人たちがイエス様のもとに来たのは、もう病を癒せるし、悪霊を追い出せるし、奇跡をなすことのできる方、自分たちにとって得だから一緒にいてもらわなきゃ困るという思い、自分たちを満たすという自分たちのための目的だったんですね。しかしこのゲネサレ湖のところにいる群衆たちはと言いますと、そういう目的ではなく、神の言葉を聞きに来たとルカはこうなんか強調しているんですね。 神の言葉に飢え、神の言葉を楽しみにして集まってきている群衆たち。そしてそれに続いて登場してくるのが、今日の主人公でもあるペテロ、そしてその漁師たち、ヤコブやヨハネですね。2節にはこのようにあります。岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。もう片付け、もう次の漁の準備をしていて、終わったら家に帰ろうとしている漁師たちがいるんですね。神の言葉を聞こうとしている群衆がいる反面、もう漁師たちは神の言葉を聞くよりも、もう次の準備を、生活の準備を一つ、もう帰ろうとしているペテロたちがいる。そのことがさらに、ね、この神の言葉を聞こうとしてというふうに書かれていることで、すごくこう対比してこう強調されているように、こう私は感じたんですね。イエス様の話を聞くことよりも、今日の仕事の片付け、そして明日の準備を済ませ、いやもうさっさと家に帰ろうとするペテロたちが読んでて頭に思い浮かびました。しかしそんな彼らをですね、イエス様は返されない、帰らせないんですね。5章3節をご覧ください。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。なんとイエス様はペテロの船を選ばれて、よし、ペテロがいるあの船に乗ろうと、もうご計画を持ってですね、ペテロの船に乗り込みます。そして船の上から集まってきた群衆たち、イエス様が語られる言葉を楽しみにしている群衆たちに、ちょっと陸から離れたところで話されるんですね。しかし群衆たちだけに向かって話しているわけではないんだなということが分かります。ターゲットは群衆もそうですが、イエス様のここでのターゲットはペテロ、そしてペテロたちの仲間、ヤコブ、ヨハネたちだったんだろうなというふうに思うわけですね。横で、イエス様の横では網をこう手入れしている、洗っている、明日の準備をしているペテロがいるんですが、でもペテロも聞くことができるように、イエス様は隣で群衆に向かって、そしてペテロに向かって語られるわけですね。それにしても皆さん、3節を読んでいて、いや、イエス様なんてこんな、いや、すんなりペテロの船に乗ることができたんだろうかというふうにちょっと疑問に思わないでしょうか。私は思ったんですね。あ、ここが初対面じゃないのかな、初対面じゃないんだというふうに読んでて思ったんですね。そうなんです。イエス様とペテロというのは、もうこの時はもう認識がすでにあったんですね。お互い知っていた状態だったわけですね。じゃあペテロとイエス様の最初の出会いとは、いつ、どんな時、どんな感じだったのでしょうか。それをまず見てみたいと思います。ヨハネの福音書、新約聖書ですね、ヨハネの福音書1章の35節から42節をお開きください。ここがペテロとイエス様、そして他の弟子となったアンデレアですね、ヨハネたちのイエス様との出会いのシーンなわけですね。お読みします。ヨハネの福音書1章の35節から42節。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らについて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。これがペテロとその仲間たちとイエス様の初めて出会ったシーンと思うんですね。ここでアンデレは明かされてますが、もう一人の弟子は明かされていません。でも多分著者のヨハネなんだろうなと思うんですね。じゃあ彼らはどのような状態だったか、最初35節にヨハネは再びと出ますが、このヨハネはこのゼベダイの子ヤコブの弟ヨハネではなく、バプテスマのヨハネなわけですね。なので このイエスの弟子となったヨハネと、そしてペテロと弟アンデレは最初バプテスマのヨハネの弟子だったんだということがここから分かるわけです。師匠のバプテスマのヨハネがイエス様を見てですね、そして言うわけです。慕っていた師匠がイエス様がこう歩いているのを見て、あ、見よ、神の子羊と言われるわけですね。自分たちがバプテスマのヨハネにこう従いながら聞いていた教えを受けていたことは、まあ、聖書の言葉もそうですが、メシア、救い主についてだったと思うんですね。そして彼らの求めもやっぱりメシアであり救い主だったと思うんですね。イエス様も彼らがついてきた時に誰を探しているのかとは言わずに何を求めているのかと尋ねられました。そしてご自分のところにこうついてきなさい、来なさいと言われたんですが、イエス様のこの弟子になるこのペテロとヨハネたちは、自分の師匠だったバプテスマのヨハネがその言ったことをですね信じて、すぐさま今度はバプテスマのヨハネではなくイエス様をこう師匠と先生としてですねこうついていってるわけですね。そしてイエス様の弟子となっていく、これがこの最初の出会いに書かれていることです。あ、本当にこの二人は心からメシア、救い主を待ち望んで、そして求めていたんだな。だからこうすぐさまこう行動、バプテスマのヨハネ、自分の師匠を置いてですね、本当の師匠にこうついていくことができたんだなというふうにこう思うわけですね。でもこの段階では、イエス様とヨハネ、アンデレの関係はまだまだまだ人と人という関係でとどまっています。2人にとって、ヨハネとアンデレにとってイエス様はまだラビー以上の存在ではなかったことが、38節でわかるんですね。38節で彼らがイエス様のことを何と呼んでいたか、ラビ、先生と呼んでるわけですね。でも39節にあるようにイエス様からの、じゃあ来なさい、そうすればわかりますという招きにこうすぐさまですね彼らはついていき、まあ、ここが重要なんだなと思うんですが、イエス様のもとにとどまったと書かれています。このイエス様のもとにとどまったことによって、まずヨハネとそして弟ペテロの弟のアンデレが、ここから彼らがですねイエス様をこう先生と弟子という関係にこう変化が起こる出来事はここから起こってるわけですね。イエス様のもとにとどまってイエス様と交わりを通して彼らは、あ、イエス様がメシア、自分たちの求めていた救い主であるんだということをこう知っていったわけですね。そしてどう変化していったか、41節ではまあ、アンデレは自分の兄にペテロにイエス様を紹介するシーンが出てきますよね。そこで兄にイエス様のことを何と紹介しているか、いや私はラビ、先生に会ったなんて言ってないですよね。何と言ってるか、私たちはメシアに会ったとはっきりアンデレはペテロに言っています。そしてそれだけではなく、紹介するだけではなく、いやもういいから来てみてくれというふうにですね、兄もイエス様、ペテロのこともイエス様のもとに連れていくわけですね。先生と弟子という関係がメシアと弟子という特別な関係に少しずつ変わっていっているのが見えてくるのではないでしょうか。私たちにもこのようなイエス様との関係の変化がそれぞれにあったのではないでしょうか。私たちも最初はイエス様と、私と人、私となんかすごい方という関係から、私と神様、私と救い主、いや私の主という特別な関係に入れられるという恵みを皆さんもこれまで何度も受け取ってきたのではないのでしょうか。またこれからも今体験中の方もおられると思いますし、これからその恵みを体験し受け取られていく方もいらっしゃると思うんですね。でもこのような変化がやっぱり起こるわけですね。そしてまあ、読みながらアンデレは、ああ伝道のプロだなと思います。イエス様もいろんなところでこう少ししか出ない人物ですが、イエス様のことをいろんな人に紹介していくんですね。本当にこれが伝道なんだな、これこそが伝道なんだなと思わされました。イエス様の弟子となるということは、なんか特別な資格や能力、努力が必要なのではなく、イエス様にとどまることなんだなということをここから教えられます。ここでペテロとイエス様は初めて会い、そしてイエス様にペテロは、あなたはケファ、岩、ペテロと呼ばれますとこう言ってもらえるんですね。私たちからしたら名前が変わっただけの場面かもしれません。しかし私はペテロにとってここは特別な シーンだったんじゃないかな、特別なこう忘れることのできない最初の出会いだったんじゃないかなと思うんですね。私はここイエス様からペテロへのまず一度目の飯、このあなたはケファペテロと呼ばれますというのがもうすでにペテロにとってまず飯だったんじゃないかなと。ここであなたは私のこう弟子になりなさいとは直接言ってないですが、そのような意味を持っていたんじゃないかなと思うんですね。なので一度目初対、ここで初めて出会うと同時に最初の飯を受けた場所ところなんじゃないかなと思うわけです。そしてじゃあ2度目のイエス様の再会はいつか。なぜかというと、ここで彼らはイエス様の弟子になったように思えるんですが、でも一旦イエス様とペテロ、そして彼らの出会いは、歩みはここでストップしているわけですね。それが次のマルコの福音書を見ると分かるんですが、イエス様との再会、弟子への2度目の飯のシーンが出てくるわけです。マルコの福音書1章の16節から20節をお開きください。マルコの福音書の1章の16節から20節ですね。お読みします。マルコの福音書1章の16から20。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。ここが2度目のイエス様と彼らの再会の時だったんじゃないかなと思うんですね。しかしどういうわけか彼らはイエス様についていったはずなのに、また漁師の元の生活に戻ってしまっています。聖書には書かれていないので、彼らとイエス様の間に何が起こったのか、どのような心境の変化があったのか分かりませんが、でも確かに彼らはイエス様から離れてしまっている、元の生活に戻ってしまっているんですね。そして彼らをご自分の弟子とすることを諦めてないイエス様も続けて登場します。イエス様はどういうわけか自分から離れてしまって漁師に、前の生活に戻ってしまった彼らのところにもう一度出向かれるんですね。そして出向かれるだけじゃなく招かれるわけです。17節をご覧ください。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。最初の飯では人間を取る漁師になるじゃなくてしてあげようと言ってるんですね。ここが励ましだなと。本当に召されるときに自分の力ではなく、私たちに必要なのはまず神様の助けと力なんだなと、イエス様がそのように変えてくださるんだなということを励ましを受けますが、この言葉に、これを聞いてペテロとアンデレはまたこうもう一度従い直すわけですね。すぐ網を捨てます。そしてイエス様に従っている姿が書かれています。そしてその後ヤコブとヨハネも続けてですね、船に父や仲間を残してイエス様についていってる姿が書かれていて、いよいよイエス様の弟子としての歩みが今度こそ始まるのかというふうにこう思えるところですね。しかしなんと彼らのイエス様の弟子生活もまたまた長く続いていないことが、今日の箇所ルカの福音書5章を見ますと発覚してしまうわけです。イエス様から確かに召され、そして2度も召され、すぐに従ったのにもかかわらず、また何があったのか。ルカの5章1節を見ますと、彼らはまた寮の生活、元の生活に戻ってしまっていることが書かれています。イエス様が病を癒したり悪霊を追い出したりといろんな奇跡をされたことを一度弟子となって見て、そして経験したにもかかわらず、そんな彼らは、でもペテロなんて自分の姑の熱を癒してもらったにもかかわらず、でも元の寮の生活に戻ってしまってるんですね。この何度もこの行ったり来たりがあるわけです、自分の期待していたもの、自分の理想のメシア像がイエス様に感じられなかったのか、 まあ、分からないんですが、彼らは戻っていってしまってるんですね。でもここを見ながら、私たちもイエス様のことを信じます、従いますと言いながらも、こう行ったり来ている自分自身がちらついてきました。まあ、ペテロたちが期待していたこと、私たちも自分が期待していたことをイエス様がこうなしてくださらないときに、あれちょっとおかしいなというふうに、あれイエス様いないのかな、私見捨てられたのかなというふうにこう不安になったりして、こう行ったり来たりしますよね。そのようにペテロたちも行ったり来たりしているわけです。ペテロたちが期待していたメシア像、メシア救い主とはどんな方だったのでしょうか。それはイスラエルを今すぐローマの支配から救い出してくださる方、ローマをやっつけてくれる方、そしてダビデやソロモンの時のような栄華をイスラエルに取り戻してくださる方、まあ、言葉通り現実的に今すぐ、そして華やかな救い主だったのではないかなと想像するわけです。でもこの時のイエス様はどうだったか、まあ、奇跡を行われてすごい方ではありますが、イザヤ書の53章2節にはイエス様のことをこのように表現しています。旧約聖書のイザヤ書53章2節、彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には 見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。ここで言われているような感じだったんじゃないかなとまさしく思うわけですね。この時点ではまだペテロにとってイエス様はすごい方であるには間違いない、すごい先生であるには間違いない、でもまだラビ以上、先生以上と慣れていなかったのではないのかなと思うんですね。なんか自分が慕うような見栄えがイエス様にない、そのように思ってこう行ったり来たりをしていたんじゃないかなと思うんですね。イスカリオテのユダがいます。彼もイエス様を裏切ってイエス様を捕まえるとき、兵士たちはイエス様がどなたか分かってないんですね。なのでパッと見すぐこう あの方がイエス様だっていうことを人たちもなかなかこう分からなかったんじゃないかなと思うんですね。聖書に私たちが慕うような見栄えもないとある通りですね。なのでその時もユダの口づけの合図で兵士たちはイエス様が誰か分かって、そしてそのイエス様を捕まえていったわけですね。なのでイザヤ書にあるように私たちが慕うような見栄えもなく、自分たちの期待とも離れていた、なのでこうイエス様から離れて寮に戻ってはまた招かれてついていってをちょっと繰り返したんじゃないかなと思うのです。しかし彼らが何度もイエス様についてイエス様の弟子として歩んでいく歩みを諦めている反面、イエス様もこんなイエス様はと言いますと、こんなことで彼らを諦めるような方ではありませんでした。それに負けじとまたまたイエス様はペテロのところに出向かれるんですね。そしてペテロが今度はもうイエス様のそばから逃げられないようにペテロの船を選ばれて飲んでいる。だからこのイエス様がペテロの船を選んで、あれがペテロの船かって言ってこう乗ってること、初対面じゃないのでこう違和感、私たちはあっと思いますけど、こう違和感なくイエス様は乗られたんだなというふうに思うわけですね。そして群衆に御言葉を語り始められます。しかし隣には誰がいるでしょうか。もちろん網をいじりながらもペテロも強制的にイエス様のご計画の中でこう隣で御言葉を聞かざるを得ない状況にこう持ってかれたんだなと思うんですね。なのでペテロは仕方なく、また何度もこれまで弟子として招かれたのに行ったり来たりしてしまっていることに申し訳なさも感じつつ、でも隣で神の言葉を語られるイエス様の言葉に耳を、そして心を向けていったんじゃないかなと、そして聞いていたんじゃないかなと思うんですね。そして御言葉を語り終えて2人のこう関係は終わらないわけですね。2人の時間は終わりません。ペテロ、船を貸してくれてありがとう、もう一度言うがあなたを人間を取る漁師にしてあげよう、なんてあっさりした招きじゃ今度はないんですね。イエス様はもう少しペテロとの時間を持たれ始めます。ペテロをまだまだ帰らせません。夜通し働いて疲れていて、早く明日の準備を済ませて帰って休みたい、寝たいペテロ、なんといってもプロの漁師のペテロ、その彼に向かってイエス様は共に話し終わった後過ごしながらですね、非常識なことまでお願いしてくるわけですね。そしてそれに応えるペテロの姿が4節5節に書かれています。 ルカに戻ってルカの福音書5章の4節5節の御言葉です。ルカの福音書5章4節5節。話が終わるとシモンに言われた。深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。ペテロは貧しくない家庭で育ちました。なので今日一匹も魚が釣れなかった、取れなかったからといって今日明日と生活が困るわけでもありませんでした。なので明日また取れればいいという感じだったと思うんですね。またゲネサレ湖というのは、ガリラヤ湖のことですが、西側のところのことですが、ガリラヤ湖は今でも魚が豊富で漁獲量が多いところだそうです。なので一匹でも取らなければ、一匹でも今日釣らなければ帰ることなんてできないというようなですね、藁にもすがる思いでイエス様の言葉に従ったわけではないんですね。また釣れればいい、いやもう早く帰りたい、そのような状況だったと思うんですね。なのでペテロのイエス様に言ったお言葉ですのでには、今日は夜通し働いて疲れている、そして明日の準備もまだ終わってないんですよ、その網をまた使わなきゃいけないのか、なんてこったというような思いもあったんじゃないかなと。そして漁師の生活は昼夜逆転なので、眠くなってきた、今日はもう取れないことを早く証明してもう帰って休みたいというような、半信半疑というか、半分よりももっとこう疑う、いやもう無理だよっていう思いがペテロの中には多かったんじゃないかなと。そして自分の正しさを証明する感じで、まあでもお言葉ですのでって言ったんじゃないかなと思うんですね。先生、夜通し働いてこれです。言いますけど、そうすべき理由も今はなく、そうしたい気分でもないです。そうしたところできっと網は空だと思います。しかし、イエス様、しかしではなく、イエス様、言っても私、プロの漁師です。イエス様は、先生で元大工ですよね。私の方がガリラヤ湖、そして漁、そしてガリラヤ湖の魚には詳しいと思うんです。というような思いがある中、でも彼はお言葉ですのでの後、せっかく洗って明日の準備をしていたその網をなんと下ろすということが書かれています。彼は従うんですね。半信半疑の思いがあるけども、でも従って網を下ろしてるんですね。私にもイエス様や神様に対してこのようにペテロのように思ってしまうことが本当にたくさんあるなと読みながら思わされました。主が今私の置かれた状況と全くそぐわないことを要求されているように感じるとき、なかなか信じれないのに、それでも御言葉を通して信じなさいと何度も語られるとき、その自分と御言葉のギャップがあるとき、できる気も全く起きず、うまくいきそうもなく、またその行う、頑張れる力もないのに、でも行いなさいと言われているとき、そして頑張ってダメだったのに、終わらせてくれずに、またやりなさいと神様が言われているとき、こんなとき皆さんはイエス様、また神様にどのような思いを持ち、そしてどのような返事をし、どのようなリアクションをその後起こしていくでしょうか。ペテロはまず網を下ろすっていうことをしました。そしてペテロはイエス様にこう言うことはでも言いつつ、でもちゃんと従うんですね。そしたらどうなったでしょうか。6節7節にはこのように書かれています。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。きっとまた殻に違いないと思っていたペテロですが、その予想とは裏腹に網が破れそうなほど魚が取れています。イスラエルのイガルアロン博物館というところがあります。そこにはこの当時使われていただろうと言われる船が展示してあるそうです。これは1983年から87年にかけてイスラエルにひどい干ばつがこう襲ってきたとき、ガリラヤ湖の水位も下がってですね、その湖の底から1986年にこの船の骨組みが発見されて 難しいながらも修復されて展示されているそうです。このような船にペテロとイエス様は、そして他の者たちも乗っていたわけですね。そしてこの船が沈みそうになっている場面が今描き出されています。この船の大きさは長さ 8.2 メートル、幅 2.3 メートル、高さが 1.2 メートルほどある。写真では小さく感じられますが、ある程度大きく、漁の道具などを何も乗せなかったら大人が15人も、マックス15人も乗れるほど、500キロ、600キロぐらいは耐えられた船だそうです。そしてここでガリラヤ湖でよく取れる魚、右上にありますが、長さ40センチほど、で重さ 1.5 キログラムほどのセントピーターフィッシュと呼ばれるような魚が、その当時も取れていたんじゃないかと言われています。この魚で考えると1匹 1.5 キログラムで、私はちょっとこう計算したんですね。こう500から600キロ1層耐えられて、それが2層でマックス 1.2 キロと考えて、うんぬんとこう計算して途中でやめたんですが、700、800、1000は1000だと 1.5 キロ5トンになってしまうので、それはもう沈んでるだろうなと思って、でも800、いやもう凄まじい数、もう数は分からないですけど、とりあえずすごい光景だったんだろうなということをこう想像できたわけですね。ここから思わされたことは2つあります。1つは、ここだけではなく全体を通してですが、魚をたくさん捕まえたことももちろん奇跡ですが、夜通し1匹も取れなかったということも、そこにもイエス様の摂理、ご計画があったんだなということですね。私もたくさん取れる方が、うまくいく方が、計画通り予定通り進むことの方が、なんか主の御業がなされているというふうに思ってしまいがちだなというふうに思ったんですね。しかしどうでしょうか。私たちの人生には取れず失敗するとき、うまくいかないときがあります。もちろんそれが私たちの罪によって起こることも当然ありますが、主の摂理、ご計画、意図があるときがあり、そしてすべては主の許しのもとに起きているんだなということを改めてここで思わされました。そして2つ目思わされたことは、ペテロはプロの漁師でした。そしてイエス様はというと、奇跡をなせるすごい方、そして先生であり元大工、漁そして魚においてはペテロの方が上だと思ってしまうけども、いやそれは大きな間違いなんだなということです。それをペテロ自身も感じたんじゃないかなと思うんですね。ガリラヤ湖も漁の仕事も、そして魚のことも、いや全てイエス様の方がよく知っていて、イエス様の統治、ご支配の中にあったことなんだなということが、こうハッとさせられたわけですね。イエス様のご支配、働きの領域というのは私たちをはるかに超えているものなんだ。主が働けない領域はどこにもなく、主よりも私の、そして私たちの方が詳しい領域なんて、いや、 やっぱりどこにもないんだなということを、ここから思わされました。このようなことを、ペテロ自身がまず体験してるわけですね。こんなことを体験したペテロは、その後どうしたか。見てみますと、イエス様の足元にひれ伏してこう言うんですね。8節。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。魚がたくさん捕まえられたのに、この反応、この言葉はちょっと変だと皆さんは思えないでしょうか。皆さんがここにいたらイエス様に何と言っていたでしょうか。漁師が魚をたくさん取る、自分の予想をとてつもなく超えてはいましたが、でも漁師にとって嬉しいことですよね。得となること、いやこれでもう当分、いや一月ぐらいは何もしないで休んで過ごせるかもしれない、いや船新調できるかもしれない、そのようなことを考えたっておかしくないところなんですね。いや離れてくださいよりも、むしろ、いやイエス様、あのカペラウムの人たちのように、イエス様離れないでください、いや共に過ごしましょう、これからも共に歩みます、弟子となります、ぜひ弟子にしてくださいと言ってもおかしくないところなんじゃないかなと思うんですね。でもペテロはそのようなことは言っていません。奇跡を行うことのできるイエス様、この方が自分たちのそばにずっといれば得だなんてことは一切考えていないペテロがいます。それよりも 私から離れてくださいとペテロは言ってるわけですね。そして注目したいのは、さっきまでペテロもイエス様のことを先生と言っていました。しかしその先生から八節では主よに変わっているというところです。そして離れてほしい理由も彼はちゃんと言っています。私は罪深い人間だから。これは、この変化は世の基準では本当に出てこない変化であり、応答であり、告白なんだなと思うんですね。ペテロが今ここで体験しているのは、イエス様を通して神の臨在を体験しているんですね。この瞬間、この船の上、ここが神の国となっていて、神の国に生かされ始めているペテロがいるんですね。そのことにペテロ自身驚き、自分の罪が見え、そして神の国での正しい反応、世の国ではちょっとおかしい反応かもしれません。得してるのに私から離れてくださいっていうのはちょっとおかしいですけど、神の国ではもう当然な反応なんだなということを読みながら思わされました。そして9節にはそんなことを言っただけではなく、驚いたとあります。魚を見てすごいことが起こって驚いてるんですね。このギリシャ語には驚く、驚愕という意味もありますが、麻痺という意味もあるんですね。もう驚きすぎても動けない、そのような意味も含まれている言葉です。そしてイエス様がその後恐れることはないと言ってくださっていることから、畏敬の念ですね、恐れがあるっていうことも分かります。驚いてて動けなくて、また神に対する恐れというものが起こっているわけですね。自分の想像をはるかに超える方に出会い、神の臨在を体験した者がする告白ではないでしょうか。イエス様を知り直し、自分の目の前にいる方はまさしく先生なんかじゃなくてメシアなんだ、そして絶対主権者なんだ、光であられる方なんだ、そのことをこうまざまざと、これでもかと彼はここで船の上でなんと体験するんですね、ガリラヤ湖で。そしてこの光であられるイエス様を知識としてだけではなく、そして自分の思い描いてた理想の中だけではなく、本当のイエス様に出会い、心からイエス様をこう知っていくわけですね。そしてその光に、知っていくわけだけではないですね、その光に自分の隅々まで照らされてしまったわけです。隠していた、いや、うまく隠せていた罪の問題もこう自分から見ても分かるようにあらわにこうされていき、自分の罪深さ、そして小ささ、イエス様からこうしたら、いや、自分量においてはイエス様より上ですと思ってたけど、いや、そんなことなんてなく、自分はこの方を前にしたら取るに足らないものでしかないんだということを悟った瞬間ですね。そして彼が今できることと言ったら、必死に言った言葉が、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから、だったのではないかなと思うんですね。驚きすぎて動けない状態でも、光から自分の罪がこう照らされるので、ちょっとでもこう離れたい、でも自分から離れられないから、主よ、私から離れてくださいと、こう必死に言ったんじゃないかなと思うんですね。でもイエス様はそんな彼の言葉に従って離れていったでしょうか。いや、逆に近づいていかれたんですね。そんな彼が、もう彼が言う通り、罪深いペテロのすべてをイエス様は知りつつも、イエス様はそれでもなおペテロのことを諦めてないんですね。何度だって私は招くと言ってですね、また招いてくださろうとしている。彼をイエス様が願われている姿へと、完成へと導いてくださろうとするんですね。そしてイエス様のもとにとどまり続けられない、行ったり来たりするペテロのために、じゃあ私からとイエス様から近づいてくださっている、そのような姿が書かれています。イエス様が逆にとどまってくださり、ペテロと共に歩み続けてくださる、その姿が書かれているわけです。そしてイエス様は語ってくださるんですね。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。もう一度招き直してくださいます。この言葉はペテロにとっては、恐れることはない、私はあなたを罰したり滅ぼすために来たのでもない、私はあなたに使命を与えるために来たのだ、何度だって招く、これまで自分自身と家族のために生きてきたと思うが、これからは 私のために生きなさい。あなたはこれからこの世を救う私の働きに、私のチームに加わっていくのだ。私は何度だってあなたを呼ぶ。そのようなふうにですね、ペテロにとってこう3度目の招きの言葉として聞こえたんじゃないかなと。そして心を全てをわしづかみされたんじゃないかなと思うんですね。今日はペテロとイエス様のこの関係の変化、先生と弟子からメシアと弟子、メシアと救い主とペテロという関係に変わっていくところを共に見ました。それだけではなく、人生の優先順位すらも変わり始めている姿も共に見ることができたんじゃないかなと思います。そのきっかけは何だったでしょうか。多くのイエス様が成した奇跡でしょうか。奇跡ももちろんあったと思うんですね。でもそれだけではないんじゃないかなと私は読んでて思わされました。この船の奇跡の前にもペテロはたくさんの奇跡を経験したわけです。それでも彼はイエス様の間を行ったり来たりして、こう完全にイエス様に弟子としてついていくことはできてなかったですね。しかし今日は奇跡だけではなく、その前に何があったでしょうか。イエス様がペテロに船の上で御言葉を語ってくださっているんですね。たくさんの奇跡を見てもイエス様の弟子になれなかった、そして元の生活に戻ってしまった、そんなペテロに船の上でイエス様はそのすぐそばで隣で御言葉を語り、そしてそれをペテロは聞き、その後にその語られた御言葉が自分の目の前で実際に実現、御言葉が言葉から実現していくことを体験したことによって、神の言葉には力が本当にあるんだということを体験したのが、この変化のきっかけだったんじゃないかなと思うんですね。まさにローマ人への手紙10章の17節にある通りです。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとある通りですね。この通りのことがペテロに今船の上で起こったわけですね。奇跡よりも神の言葉、御言葉に力があります。主は私たちが御言葉を信じ従うことができるよう、この御言葉を通してこう力を与え、助けて導いてくださる方なんですね。そして今日皆さんと一番に覚えたいこと、それは何よりもペテロたちを最後まで弟子とすることを諦めなかったイエス様が今私たちと共にいてくださっている、私たちのことを諦めてない、何度だって召してくださる方がそばにいるんだということです。これがどれほどなのか。ペテロはイエス様に3度招きを受けたと話しました。その後イエス様が十字架にかかられるときに彼はなんと3度裏切ってしまいます。でもそこで弟子の人生が終わってしまうわけじゃないんですね。その後またイエス様は諦めずに、イエス様はペテロのところに行ってですね、ヨハネの福音書21章に書かれていますが、もう一度、そしてなんと3度失敗したペテロに、今度はまた3度ペテロを招き直してくださっていることが書かれています。このように何度だってイエス様は諦めない方なわけですね。それが行われたのもなんと最初にペテロがイエス様と出会ったガリラヤ湖という場所です。この諦めない愛を持って愛してくださるイエス様が今は私たちのことを諦めず愛し、そして弟子として招き続けてくださっています。御言葉を語ってくださり、従う力を与えてくださっています。そして私たちにも恐れることはないと優しくそばで語ってくださっています。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちに毎週、そして日々御言葉をそばから語ってくださる幸いを心から感謝します。神様、私たちはどっちつかずで自分勝手で、何度もイエス様から離れ、イエス様についていくことを何度も諦めてしまう、そのような小さく弱い罪深いものです。しかしあなたはそれでも私たちのことも探し続けてくださり、近づいてきてくださり、とどまり招き続けてくださいます。私たちへの変わらないこの大きな愛、そして招きを 心から感謝いたします。神の国の現実に私たちも今生かされています。そして神であられるイエス様が共に歩んでくださっています。私たちの名前をなんと弟子のリストに確かに加えてくださっているんだということが分かりました。愛する主よ、これからも御言葉を私たちに語ってください。御言葉から力を与えてくださり、従うことができるよう変えてくださり、共に歩み続けてください。私たちとあなたの関係をさらにあなたが深いものとしてくださいますように、そして離れず助けてください。私たち一人一人に力強く望んでくださいますようにお願いします。そして私たちを通してあなたの国が、神の国がこの地に大きく大きく広がっていくことができますように、私たちに必要であるのはあなただけということを今日も教えてくださりありがとうございます。このすべてを、この恵みを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
御言葉に応答して私たちも神様に賛美をしていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。聖歌の580番です。どうぞお座りください。それでは、今年のテーマソングを今日も皆さんとご一緒に歌っていきましょう。その後で祝祷させていただきます。どうぞお立ちください。
ください。
イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。私たちを探し求め招いてくださる主イエスキリストの恵み、私たちを生かしまた用いてくださる父なる神の愛、私たちと共にいて常に導き続けてくださる聖霊なる神の励ましが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。